闇ラジの時間。
いやー始まりましたけれども、ひささん、はい、東京からお帰りなさーい。
ただいま帰ってまいりました。ただいま帰ってまいりました、はい、
だし
どんだけ疲れて帰ってきたやいう感じの帰ってき方ですね。
東京進出も決まったというのに
進出が決まったというか、まあ、向こうのに乗せていただくっていう感じなんですけどね。
あれ来年でしたっけ。
来年です、来年、はい、もう半年ぐらい先にね、ちょっと漫画で東京でちょろっとやろうかなみたいな話をして帰ってきたんですね。
はい、だそうですので、はい、関東の皆さん、はい、ちょこちょこ編集長は言ってましたけれども、漫画たりが東京に行くよってことで、来年をお楽しみにしていただきたいと思います。はい、
いきなり頭からそんな漫画たりの話振ってもらってどうしたんですかみたいな。
これ以降しないからです。これ以降しないからです、はい、いえいえ、まあ、東京つながりということでですね、去年もこの方たちには東京のお話をしてもらいましたが、はい、今回は関西で芝居をやっていただきますよということで、今年もお越しいただきましたこの方たちご紹介したいと思いますが、本日の相手かいゆうこと
菱田森ゆきと、
そしてゲストでお越しいただきました
ザ・ストーンエイジの浅田大輝です。
徳永健二です。
ストーンエイジの感謝です。
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
ありがとうございます。はい、まあ、あの浅田さんね、はい、春にもフルーツケークさんの、
あ、そうですね、はい、ありました、ありがとうございました、
稽古場行かせていただいて、
そうですね、
緊張収録、はい、
緊張収録
、はい、させていただきましたけれども、その前に来ていただいた去年が、うん、ちょうどあのストーンヘイジ・ヘンドリックスが東京に行くよということで、結婚しようよね、
浅草公演
ね、
もう1年近くなるんですね。
はい、なんかこれ今撮ってる現在がちょうど公演、東京公演の日だった的なあたりみたいですよという、うん、本当に1年ぶりと言いますかね、はい、あのストーンヘイジさんの、公演のまあ、お知らせといいますか、内容的に来ていただくのは1年ぶりということになりまして、でその去年ご紹介したのが、はい、結婚しようよ、
そうです ね、 ね、結婚しようよ、ね、
あの時に、まあ、結婚3部作で、はいはい、
去年の2015年の、春ですか、はい、ハローハローハローっていうのをやりまして、まあそれから思うと大阪のお客さんには本公演というのは1年半ぶりになりますね。次の公演は、
はいはい、そんなになっちゃいますか、
まあ間にバンドやろうぜ、
すいませんバンドやろうぜをね、はもうあれ
それをカウントするかどうかっていう問題がある
んです。どうですか感謝さん、あれは
まあ、あの番外編、
番外編です
か、はい、お客さんによく怒られます、
ね、怒られます。
すみません、出てた役者が横にいますけどこの間のバンドやろうぜ
最高傑作、バンドやろうぜ、
お芝居やと思って劇場来たらコントやってアンケートに怒られる
でもあれコント公演とかって一応目打ってませんでしたっけ。
打ってましたよ
ね、
この間のやつはあの2回目だったし、さすがにもう皆さん、
そうですね、あのほんまに怒る人は来なかったみたいですねほんまに怒る人は、
ほんまに怒る人
分かりやすいですよね、ちゃんと2って書いてあったし、
はい、
うん、はい、前もあれなんやろうなと思ったらね、
はい、だから1の時はちょっと怒られちゃったけど、
はい、怒られ
ちょっと詐欺の匂いがします今回は、は
い、ちゃんとね、
はい、
ちゃんと
バンドも練習したしね、
感謝しまし
た
スタジオ入りました
もんね、大変だった、CD もね、売れ行き好調で、
これこそ詐欺なんちゃうの
何の CD 出したっけ
なで
とりあえず誰かの歌だけはずっとこう繰り返し流れてた記憶がありますけどね、
そんなにましたか、あ、そうか、
うん、流れてたけど、もう忘れてるやろ、特に
覚えてますよ、バッチリ覚えてますよ、バンドやろうぜですよね、
まあ、今日はバンドやろうぜの話では一応
ないよね、バンドやろうぜ3の話させてくださいよ、
3って決まってない
です、紅白バンドやろうぜ3やりましょうよ、
すいません、これあの今徳永さんが何か言ってますけど、うん、もう全部この人の一人妄想ですから、
はい、
ほっといてください。ストレンジさんが、はい、徳永さんの妄想を実現化するかどうかは私は分かりません。
そうですね、
うん、
まあ、とりあえず今日来ていただいたのはですね、はい、話を戻すぞ
戻しましょう、戻しましょう、
はい、去年の春にやったハローハローハローに続く第3弾、
そ
うですね、うん、結婚しようよっていうのを、うん、 音年だったんですけども、はい、まあ、それが結婚の話で、去年やったハローハローハローが、まあ、再婚をテーマにしてまして、今度やりますロータスフラワーっていうのが、
はい、
離婚をテーマにしております。
結婚3部作というふうにかねてからお伺いしておりましたが、いよいよ3部作目は離婚というテーマで、はい、ロータスフラワー10月ですね、
10月7日から10日までです、
10日までの3連休を使ってプラス7日からだから金土日月4日間、
ですね、
はい、やっていただくことになりますけれど、今日はそのお話をということで、
はい、
まあ、徳永さんが来てるんで、これで徳永さんがロータスフラワー出てなかったらだいぶびっくりするんですけど、出てますよ、
出てます
よ、ね、出てなかったら何しに来たんや、いう感じが。
何役かな、
何役ですか。
ロータスフラワーという花を育てる花屋さんの役です。
合ってますか。
そうです
え、今の合ってるんですか。
駅前で、
いや、全然合ってない
ですまあ徳永さんの役はお楽しみって感じですかね。へ
ー、言うとね、
うん、
もうね、はい、ですよ、は
い、かしこまりました。
そうなんです、
そうなん
です。で、なんかそのロータスフラワーでキャストを見てると武田さん、いろいろね、今回もたくさん出てらっしゃるんですけど、はい、どうやら、
う
ん、子役と言いますか、今までにない年齢層が、
は
い、
そうですね、うん、まあ、かねてから、
はい、
10代の、役者さんとお芝居をしたいなとは思ってたんですけども、うん、まあ、なかなかそういうつてもなくですね、
はい、
まあ、ええかみたいな感じだったんですけども、まあ、今回ちょっとつてがありまして、
う
ん、で、出たいという、うん、人たちも、いましてですね、
はい、
まあ、そういうことで、はい、今回3名の10代の役者さんに出ていただくことになりました、
はい、10代ということは中学生ぐらい、
ね、中学生が2人、高校生が1人ですね。
まあ、難しい時期
まあ、でも芸能をやりたいっていう子たちなんで、うん、まあ、その辺はね、わりかし前向きに取り込んでくれてますね、
う
ん、
なるほどなるほど。
ってことは、それで まあ、子役といいますか10代の子たちがいて、はい、うん、離婚がテーマっていうことは、はい、やっぱりそこの家庭に何かが起こったってことになっちゃうんですかね。
まあ、そうなんですか、うん、僕、まあ、今回、まあ、離婚がテーマなんですけども、まあ、お父さんとお母さんがなんで別れるかとか、
うん、
別れる別れへん、元に戻る、誰かが、間に入るとか、まあ、うん、その手のお父さんとお母さんの恋事情みたいなことはあんまりないです、
うん、あ、そうなんですね、うん、その辺の修羅場の話はないですね。
そうですね、そういうのはなくて、
はい、
まあ、結局もう別れるってなると、
うん、
もうそれ以上もう物語はないかなと思ってるんですよね、
はい、男女感というか夫婦感では、はい、
うん、
なので、結局間に子供がおる場合、
うん、
一番のネックは子供かなと思ってます、
うん、
で、その辺を、中心に、
はい、
物語が進んでいく感じですね。
うん、
あ、でもなんかその離婚のテーマにって、
はい、
聞くと、
うん、
まあ、その家庭っていう土台はあるんですけど、はい、やっぱりその男女の、
はい、
ね、
はい、
結婚するなり再婚するなり夫婦になる人たちっていうところの関係性がどうしても重要だったから、うん、離婚ってなるとやっぱりそこが離れていくところなんかなって思っちゃうんですよ、
う
ん、
で, すね、
でもそうすると、うん、うわーちょっとなっていうのは、
いろいろなんかね、
そうではないところに軸があるっていうのは先に聞いちゃいましたけど、ね、大丈夫でした今の。
あ、全然
ネタバレ
今だったらまだ編集できますよ、ね、取り直しても大丈夫ですよね。
いえいえ、
はい、
大丈夫ですか、
うんうん、多分子供がおれへん夫婦やったら、うん、もう別れましょうってなったらもうそこまでやと思うんですよね、
うん、
結構その、まあ、そのお金のことで揉めたりとかそういうことはあるかもしれないですけども、
うん、
心のことはあんまりそんなお互いさっぱりするもんじゃないかなと思うんですけども、
ね、うん、
間に子供がおるとその人のことを考えるとどうなるかっていうのが、
うん、
今回その10代の役者も入れてやりたいなって思ったのはそういうことなんですけどね、
うん、なるほど、
そうだから、まあ、私はなんか前も言いましたけど、はい、浅田さんの書いてる本はお父さんが書いた脚本やなっていつも思うんですけど、それやっぱりもうそう浅田さんという立場でご自身の家庭環境とかで出てくる感想ですよね。その感想というか軸になる部分かなとは思うんですけど、まあそれが今度の公演に出てきますけど、でもストーンエイジと言いますとね、確かにその辺のこう人情ドラマ、いつも書きたいというと人情ドラマ もちろんなんですけど、笑いの要素もたくさんあるじゃないですか。
ああ、そうですね。
その話でどう笑いの要素が、てか稽古場写真見てる限り、はい、なんか、楽しそうなんです
よ。あの公演のテーマとは関係なく、うん、あれです、みんなめっちゃ面白い感じの、うん、はい、
あ、
なんていうんですか、あ、でもまあその暗い話じゃないので、うん、
はい、
子供たちが、
はい、
いつものストーンエイジヘンドリックスのセリフを言うてるみたいな感じ、うん、めっちゃおもろいんですよね。
子供たちが言う、
そう、うん、ね、うん、
だから彼彼女たちが、
うん、
多分僕は彼彼女たちの今の力のもう一つ上を僕は求めてるんですよ、
うん、
多分、
へ、
それをまあ一生懸命やってくれてるんで、
ああ、うん、子供たちがやるからっていうことで、それ用に台本は書いてないってことですよね。
書いてない
です、要は、
うん、だから彼らにも、うん、その、うん、なんていうか笑いを僕は求めてますし、うん、かといって全くできないっていうこともないし、そのキャラの持った延長線上で取れる笑いだとは思ってます。
うん、
なんか浅田さん前に来てくれた時に、
はい、
なんか全部そこに答えがあるから、脚本をどんだけ読み込んで理解するかが役者さんの仕事で、
うん、
でその上でなんか演出さんと、
はい、
役者さんが心の中も感じてることがね、ずれるとちょっと
そうですね、う
ん、話が変わってくるから、うん、そこがずれないように修正するのが、まあ、稽古の仕事かなみたいなことを、ね、なんか言ってくれてたなとは思うんですけど、まあ、今回客演時を見る限り、
はい、
ベテラン勢が多いじゃないですか、
おじさんおばさんが、おじさんおばさん
言葉選んだのに
子供みたいな、
ね、でもベテラン人は多分その辺もね問題なくなんでしょうけど、
うん、
まあ今はみんなね、できることを、
うん、
確かに、
うん、
探ってるというか試してるというか、
うん、
全然まだ固める時期じゃないんで、うん、でまあ僕もケラケラ見て笑ってない感じですけどね。
徳永さんって、
はい、
今回初共演の方いらっしゃるんですか、子役以外で。
誰がいたっけ。
ほぼ皆さんやったことがある
メンバー。やったこと大概ありますよ、
うん
うん、
あでも上田さんとかね、
うん、上田さんね、
うん、
出雲の上田さんと、あとは佐藤さんとかね、
う
ん、
あの辺とは初めてです
。初めて、なんか稽古場写真見てて、
はい、
酒井美紀ちゃんと徳永さんが写ってるのがすごいなんか変な感じで、ああって思うっていう、うん、ちょっと面白いなって
思って。佐藤さんね、面白いですかね、
うん、美紀ちゃんは生き生きしてましたよ。バンドやろうぜワン以来っていう、そう、
はい、
バンドやろうぜあのワンの時にこう夫婦間でストーンエイジからオファーがかかりました、正座して旦那に報告したっていう
酒井美紀、それはまさかコントやったっていう、
あんな怒られると
今回酒井さんに、うん、電話して、
うん、
ちょっと出てほしいんですけどつって、
はい、
あ、はい、まあ、割とすぐ即答で出ますってなったんですけども、
うんうんうん、
ちょっと聞いていいですかって、何って言ったら、うん、今回のもうバンドやろうぜみたいなやつですか。聞かれましたけどね、
恐る恐る
本当に支持者の少ない演目ですね。
いや今回は本公演です。あ、そうですか、ちょっと明るめな、そうですかっていう返しをいただきましたけど、
ミキちゃんその辺素直やからな。
僕バンドやろうぜじゃなかったちょっと悲しかった
この間出たからバンドやろう
ぜ、早いな、サイクル早いな
こんな短いスパンコント公演ばっかしない
僕はバンドやろうぜ専用やと思う
専用
バンドやろうぜじゃないと呼ばれへんなと思った
じゃバンドやろうぜじゃないところに徳永賢治を読んだ何か
それは徳永さんの、
はい、
まだ言えないですけども、うん、役を見ていただけると、
うん、
割と納得していただけるかな、
うん、
配役を、
うーん、
と思います。
重たくなっちゃった。
徳永さんはもう自分の役どころがどんな感じか分かってるんですよね。
もちろんもちろん台本も読みますし、
はい、ね、そうなんですね、
本も読みますって
読みますし
分かってます分かってます僕に求められてることもなんとなく分かってます、うん、
あ、
なるほどなるほど、うん、
なるほどなるほど、
これをするのかと、うん、でやってます、
やってるんですね、
大変です、
そうだや
マジかみたいな、意外とみたいな
そう
意外とそうかみたいな、
でもそういうのが来ると喜ぶ人ですか、
全然本当に喜ばないですよ
そうめっちゃ喜んでると思う、
あんまりねやっちゃダメだなと思って自粛してるんですよ、ね、
沖縄から帰ってきた次の日すでにストーンエイジの稽古場で飛んどったかな
飛べと言われたから僕の意思では
写真見たらこの人昨日沖縄から帰ってきたはずやけどなって思えない
汗だくなってましたも
ん、しんどい、うん、劇はしんどいですわ、
劇はしんどい
バンドやろうぜがいいですわ
でもバンドやろうぜじゃなく今回はロータスフラワーに出ていただかなければと思いますけれども、はい、脚本どうですか、どのくらい進んでますか、
今あの半分ぐらいですね、
半分ぐらいで、
うん、はい、
で浅田さんの中で終着点は見えてる、
今回僕ちょっとあの、うん、書き方を変えてるんですよ、
う
ん、あのいつもわりかし骨格決めて、うん、であと材料を横に並べて、うん、で、書くんですけども、今回もあんまり骨格をそんなに固めずに書いてます、うん、まあ、材料だけは置いてるんですけども、
うん、骨格を固めずにっていうことは
だいたいその
出来上がるものが何かちょっとよくわからないって感じ、
なんとなくのゴールは置いてるんですけども、うんうん、どういうルートを通っていくかっていうのをいつもなら決めるんです、
う
ん、でここに行くためにはここでこうせなあかんなっていうふうにしながらポイントポイントが決まってるんでその道を通らなければいけないなと思ってやってるんですけども、うんうん、今回はもうどのルートを通るかっていうのを決めてないんですね、書きながらしてます、まああのまあいろいろ理由はあるんですけど、
そこに材料なんか稽古がでも同時進行で進んでいってるじゃないですか、はいはい、やっぱりその稽古を見ながらそのルートがちょっと動いていくみたいなことは、
まあそれもありますね、あのやっぱ初めてやる一緒にお芝居する人もいてますし、
うん、
そのなんていうかね、あの、うん、まあ、そういう書き方にした一番の理由は、
はい、
こう割とポイントを決めて書いていくと、
うん、
結構その役の心情が嘘になるような箇所が出てくるんですよ、ここに行きたいがために
、ここに行きたいがために、
うん、ここを通らないとダメなんで、うん、ここに行くためにはこう思っとかなければならない
はいはい、はい、
なるほど
ジレンマですけどありますね、
うんうん、結構ねその、うん、まあなんでそれをやめようかなと思ったのが、
うん、
前回のその
ハローハローハロー、
結婚式バンドライゼス、
フルーツケーキ、
フルーツケーキ、はいはいはい、
生乗りマストの時にそれでちょっと苦労したところがありまして、どうしてもあの役が通らない、心情が通らないところがあって、まあまあ最終的には、なんとかなったんですけども、
はい、
なんであまりにも決めすぎると役に嘘つかしたらあれやな。
玉乗りマストンね、はい、ま、あのご覧になってない方もいらっしゃるかもしれないんですけど、玉乗りマストンを見た時に私、はい、なんか浅田さんの台本の書き方がちょっと変わったなって実は思ったんですよ、 あれなんか、うん、ラストをやるとストーンエイジさんの本って私今まで私的にはラストを結構最後まで書いてくれてるなって思ってたのが、はいはい、うん、玉乗りマストンはすごく最後がいい意味で放り出されたなと思ったんですよ。なんかね、もうあのどっちでも取れる、どっちでも取れるっていうか、二者択一の選択しかないだろうとか、まあ多分こっちに行くだろうっていうこともの、ヒントのもう一個手前で止められたなって気がして、あれなんか見てる人によってはすごい途中で終わった気がしたかもしれないなっていうので、それを浅田さんはしない人だと私は思ってたんですよ、逆に言うと。
なるほど、確かにあの、
うん、
あここで悪いんやと思った記憶はあります、
うん
うん、だから別にね、あの嫌な感じだったとかそういうわけでは全然ないんだけど、
私はあそこで終わってくれたことがすごい気持ちが良かったんですけどね、うん、あの話に関しては、
まあ、うん、あれに関するとあの、うん、すごく個人的な思いもいっぱいあって、
まあ、いろいろありそうですねと思ったんですけどね、あれ、
うん、 まあ結局は、うん、3人がそれぞれの道を歩いていくことに対して、うん、僕があまりにもそのなんていうかな、まあ、エールを送る感じにしたかったんですよね、
うん、
こっちよこっちよこっちよっていうことじゃなしに、うん、よしここでじゃあ解散、うん、それぞれ行こうみたいな、
うん、
そういうところで終わりたかったな。
そうなんか先がすごい広がったなっていう気がするんですよ、うん、道を示してもらえる台本も嬉しいけれど、
はい、
そういうものを見ると確かにあこっちに歩けばいいんだっていう勇気はもらえるけれど、うん、あれはなんとなくボーンって前に荒野を広げましたねって思って、
それはそうですね、いろんなものがあるよって、まだいろんなものが広がってるよっていう感じがしました。
そこで止めるっていうのが、うん、浅田さんとしてはあすごい珍しいなと思って、
うん、
そこと今回はまた別。
そうですね、今回だから僕もどう、まあ、なんとなくのラストの絵はあるんですけども、うんうん、そこに行かないかもしれないですね、うん、
あ
って思いながら、うん、割と今半分まで書いたんですけども、うん、ここまではスラスラ書けたんですよ、
う
ん、今回は割と
今稽古場に出てきてる台本的には、は
い、前半は僕の中では、うん、まあ、ネタフリやと、
うん、
で後半でまとめようみたいな意味合いで、うん、割と無責任って言ったらあれですけどもまあその材料を使いながら、
うん、
このドラマにはこれはいるから、そういう、まあ、伏線を張りながらなんですけどもやってるんですけども、だからそこまではみんな多分ね、うん、出てくる登場人物の心の中で嘘はないはずなんですよ。
うん、
ないっすか。
ないっす。
生きた。
わかんないっす。わかんないっす。
でこっからあ
と、そうなんです、こっから、うん、こっからさてさ大変やぞとは今思ってるところなんですけども、うん、
と言ってますけど、制作さん的にどうですか、時期的にこれぐらいのペースですか大体。
まあ、いつもこんな感じ。今回はでもちょっと気を使って早く書いてるかなと思う、う
ん、あ、そうなんですね。
子供たちがいてるので、
うんうん、あ、
はい、
そうかそうか、ベテラン人ばっかりだったらねって。
そうですね
ベテランがそれでね、うん、まあいいか
まあいいか、
なすか飲み込んだ言葉は床山さん的にはこっからあと残りの台本はもう出てきたものですか、なんか想像してるところはあるの。
ないです。
ないのか。
想像するとこまで多分ね、
うん、
行ってない。これからだから、
これから、
うん、この話が寄れるから、
うん、
まだ全然そこまで行ってない。みんな、
うん、
みんなもこう、僕は同じ状況です、僕はこれです、
うん、
ほーみたいな、
ほーほー
これ面白いですなみたいな状況なんで、
はい、
登場人物の状況設定というか、そこがお客さんに分かるような場面が、
ね、
キーと
ショーが進んだ感じですね、
うん、
それぞれの状況が一歩進んだ感じですね。
でなんかまあでも浅田さん的にもこうラストがどうなるか、どこに行ってもなんかでも浅田さんが納得する本をきっと書いてくれるんだろうなとは思うし、
そうですね、
うん、そうしてほしいなとこう見てる側はやっぱり思うし、
うん、
まあでもそれはね劇団のみんなもそうだとは思うんですけど、うん、
はい、
感謝さん的には制作という立場から、
はい、
とりあえず今一番の心配事は何ですか
心配ですか、
はい、ない、
心配もう特に
ない、バッチリ
今のところは
バッチリだってよかったで今回もなんか結構たくさんの方が出演されてるみたいなんですけれども、
は
い、
そうですね、うん、
劇団の方ストーンエイジとしては今回は坂本さん、
はい、アキラ坂本だけ
だけ
世界のアキラ坂
本、世界の
そうなんかなかなかな感じですよね、
うん、
いやいや、
ね、
坂本さんのことは私は嫌いではないですよ
ただ嫌いではないです
よただなんか、はい、あなるほどなって、まあ、そこ置いとこう、
はい、
そしてベテラン客演陣が、
はい、
なんか、はい、面白いなと思って、毎回ね、はい、出てる一名くん、
はい、
うん、
ベテラン客演
陣、ね、岩切千穂ちゃんも最近よくね、
そうそうですね、
いますけど、うん、後の方々がなんとなくストーンエイジさんでは珍しいラインナップなのではと思ったんですが、いかがなんでしょう。
うちに初めて出てもらうのが今回、
うんうん、
有本遥さん、
火曜の大発明、
はい
はい、
と、佐藤俊作くん、
はい、
うん、
と、上田博之さん、
イズムの上田博之さん、ね、
この3人は
初めて、
初めて出ていただきますね、
はい、
で 徳永さんと坂井美希ちゃんは、はい、まあちょこちょこっとっていう感じで、
バンドやろうぜ仲間ですね。
そうですね、バンド仲間、
バンド仲間、
バンド仲間、バンド仲
間、共演はしてないけどね、バンドやろうぜ、
バンドメンバーですね、
バンド
は後釜です。
後釜、坂井美希ちゃん的にそこに数えられることがよしとされてるかどうかは知りません。
誇りを持ってバンドやろうぜ出身だということ
で。了解了解、
はい、割と今回はその有本さんと上田さんが、ここが夫婦、はい、ここの夫婦を中心に話が進んでいく感じですね、う
ん、はい、有本さん、なんか最近有本さんの舞台私実はあんまり見てないのでちょっと楽しみです、うんうん、なんか最近バンドばっかりやってるようなイメージがあるんですけど、
有本さん、あの、まあ、堺出身の人らしいんですけども、うん、これも芝居ではあの関西弁を喋らないらしいです、うん。だからその辺が彼女はえらい心配してはりましたね、
うん、そうなんですね。
だからあの有本さんのお客さんにはあの舞台の上で関西弁喋ってる彼女は新鮮に映るかもしれないですね、
うん、ああなるほどね、
へえ、うん、その辺ちょっとねこんな面白い情報というか、うん、ありがたい情報をいただきましたけれども、うん、そして、まあ、今のが全員大人といいますかね、はいはい、皆さんですけれども、そこに今回、まあ、子役といいますか、はい、10代3人でこの子たちもまあお芝居を目指しているので舞台経験とかはある子たちなんですか。
口野さんはもともとそのミュージカルとかにも出たことある子で、まあ、この子は達者な子ですね、
うん、口野理性ちゃん
ですね、はいはい、で高橋さんは、はい、ピープルパープルとかにも出てます
し、はいはい、あ、それでか名前、
それで先日、はい、あのピープルパープルの宇田学先生、
はいはいはい、
作の、はい、舞台にも出てます、
ね、はい、トリーホールでやってたやつですね、
パックというやつにね、はい、出てます、うん、で、もう一人河原谷天音というのがいてるんですけども、彼は初舞台、
ね、初舞台
ですね。
何ですかそれ。
彼はね、はい、なんかね、
はい、
独特でね、
はい、
ね、どう思います徳永さん、
彼これ
芝居
面白いですよ、
面白い
ん
ですよ、
なんか、
うん、
なんか芝居の原点を見るような気がする、うん、
原
点、彼の芝居ってね意外と、うんうん、教えてもできないことをすんなりしたりするんですよね、
はい、うん、素直なんですか、
うん、なんかね
とは違う、
いやでも素直ですよ、
うん、
彼は素直、
超素直、
純粋ですね、うん、なんかね、あのやっぱり役者っていうか、まあ、あの劇に触れ始める頃って、
はい、
セリフが、
うん、
なんていうかな、セリフをめっちゃ言わなあかんっていう、頑張りますね、うんうん、あの人が多い中、うんうん、彼はね割かしねリアクションから入れるんですよね、そこが彼のすごいいいところですね、
うん、いいですね、
僕の若い頃見てるようですよ、
うん、そうっすか、すいません、残念ながら徳永さんだいぶ育ち上がってからしか私存じ上げてない、僕の
若い頃見てるんです
よ、煮込まれてますからね、
煮込まれてる、
ね、僕の素材だと思ってください、
あ、
素材時代の僕、
もうだ、うん、徳永さんのこと結構昔から知ってますけど、結構出来上がってます、
大学でエチュードやってた頃の僕です、
あ、残念ながらその頃は知りません。その頃会いたかったかな、微妙。
微妙。
だから川原谷君は今回初舞台なんで、はい、うん、どういう気持ちで舞台上がるんかなって、
はい、確かに
聞きたい、
何考えてるんやろうって思う、うんうん、
何考えてるん
やろ、ほんまは台本上、
うん、
河原谷くん、
うん、
暗転板付きの状態から始めたかったんですよ、
はい、
うん、ああなるほど、
でも
これでも、うん、ちょっと初舞台の子に、
そうですね、
暗転板付きは濃すぎるな、しかも一人で、うん、
あ、そこ一人で暗い
からね、パニクる可能性あるからね、
暗いからなんですか、
ちょっと怖いかも、
これが実行やでとか言うとか始めたから、
高校生、
彼は中学生、
中学生
だ、ますますですね、
そうかも、
なんで、
あ、でも案外中学生ぐらいの方が度胸は、
いや河原谷くんを見てないからそんなこと言
える、そうなんですね、わかりました、
河原谷くんは思った以上の河原谷
くん、
意味分かれへん、
分かれへん、
天音ですよ、
今日連れてきてやもう
ゴリゴリの甘みで。
そうなんや。
結構言いたいこと言うてますけど、これ全世界発信ですから、ね、大丈夫ですか。
大丈夫大
丈夫。見ていただければ、うん、理解いただけるのではないか。
だからやっぱりちょっと変えまして、うん、最初はちょっとあの信頼できる役者にちょっと任して、
うん、
であ
れのことかな、
良きところで入ってきてもらうみたいな感じ、
うん、あいい感じ、
なるほど、
なるほどね、楽しみ、
はい、
本当彼の初舞台は、ね、まあ、僕もドキドキしてますね。
ストーリーもそうですけど、そういうところもちょっとなんかこんなお話を聞くと、
ね、
見てしまいますね、
う
ん、彼がどんなにかって
、まあ、うん、僕の勝手な想像ですけど、初舞台ってそんながっつり芝居の初舞台ってなかなかないんちゃうかなと思うんですよね、うん、その他大勢とか、
はいはいはい、まあ、どっちかというと ね、 確かに
そうね、そういう大勢でわってできて、うん、ちょっとわってやって吐けるみたいなのは、
うん、
そういうとこから慣れていくんかなと思うんですけども、うん、今回のこの3人に関してはきっちり役を与えてるんで、うん、
はい、
みんなあの大人と同等です。
いや、確かに確かに
頑張ってもらおう、
ね、いろいろ見ものですね、
そう、うん、というか、ね、びっくり、う
ん、でもそれが、ね、幕が開いたらちゃんと舞台の上にいるっていう姿を見せてもらうわけですから、うん、ですね、楽しみですね、
はい、
というところでですね、
はい、
実は最近あの読みラジはチラシを読むということを新たに始めておりまして、
はい、
そしたらですね、ちょっと何ですか、ストーンエイジヘンドリックス第7回公演ロータスフラワーさん、まるで読めと言わんばかりに原稿が
ドキしかも原稿用紙スタイルで
載ってるということで、これを、はい、今日は本当にバッチリ演出家の浅田さんがいらっしゃいますので、浅田さん演出のもと久田さんが読みます、はい、
やっぱりそうなるんや
、はい、
でもこれ6年2組って書いてあるっていうことは小学生じゃないんですか。
どっか硬い棒とかない、
硬い棒ですか、ペットボトルなら違う、
そこに掃除機とここにマイクスタンドが
ある、マイクスタンド硬いですよ、だいぶ
遠くから続くには
コロコロ棒があります、
それあの、
そうか、全部全部俺が
伝えるんです、
全部俺が
自分で説明しない。
そうか、すいません。はい。
これは6年生男子ですか。
そうです。
6年生、
うん、小学校6年生川原谷
あまね。あまね。
さっきたくさんの情報をもらいましたよ、川原谷くんの。
でもそんなあのリアクションから入ることできひんし、この文章
作文ですからね。う
ん、はい、まあ、あいつが読んでんの一回も見たことない。
見たことない。
え、大丈夫です。
この辺の方々見たことない。
ない、
あ、それはちょっともうどうしようもないですね、
絶対見ないんで、
はい、
絶対見ないんで、
さあ、どんな感じで読もうかな、
ね、どんな感じで
読もうかなっていうところで、この後ちょっと
純粋無垢な感じで
うわー、もう50のおっさんに純粋無垢な感じ言うてはる、どうしよう、
逆にね、
逆にそれぐらいになった方が純粋無垢になれますよ大丈夫です、
どんどんどんどんなんか追い詰められてる感がするんですけど、
さあ、じゃあ純度を増した志田さんがこの後、朗読をしますので、皆さんお楽しみください。
最後の夏休み、6年2組花井明。僕は夏休みにお父さんとお母さんと3人で四国のおじいちゃんの家に行きました。おじいちゃんの家は海の近くにあって、大阪みたいにシンシンシンシン鳴くセミはいなく、海猫が鳴いていました。僕が海でラジオを聞いていたら、一人の女の子と出会いました。とても仲良くなりました。他にもいろんな人と出会いました。ある日、女の子と海を見ていると、海にハスの花が咲いていました。海にハスの花が咲いてるわけがないとみんなは言うかもしれませんが、あれはハスの花でした。とても綺麗でした。僕はまた来年も来れたらええなぁと思いました。心の底から思いました。でもきっともう来れないのです。きっと3人では来れないのです。それは仕方のないことなのです。
いかがですか、浅田先生。
完璧でしたね
一瞬間があったけど
ありがとうございます。ありがとうございます。
なんだろう、この気の使い合い。
いやそうですよ、
200点200点やわ。
いや
これ200点やわ。
いやめっちゃ嘘くさい。
拍手しましょう。
あれみんなこんなにお芝居下手やったかな。
拍手しましょう。
違う違う、
ちょっと僕だけすごいあの追い詰められた気分になってたなんでやろう。
いや大丈夫ですよ、
はい、1人で読んではったからですね、
はい、そう初見だしでもね、 か、チラシにも今の文章が載ってるので、はい、そこからどんな物語が展開するかを、ね、はい、想像しながら、
うん、劇場に。ロータスフラワーってそういうことなんですね。ハスの花が咲いてましたって、ね、本当にそこからどんな話になるのかなっていうのを、ね、うん、ね、感じました ね読んでて、
楽しみに劇場に足を運んでいただきたいと思いますが、
はい、
さあその劇場です。ヘンドリックス第7回公演、
はい、
ロータスフラワー、はい、まずお日にちは、
10月7日から10月10日月曜日祝日までやっております。
はい、4日間、
はい、4日間です。
4日間何公演？
4日間はね、1,2,3 の7公演
7公演、
7公演
だそうです。
夜、はい、夜
と色々と割り振りがございますので、ね、それの詳しいところはまずサイト見ていただくっていうことにいたしまし、ね、はい、で料金が前売りで
ですね、2,800円、当日は3,000円、はい、で学生さんはですね、なんと1,000円、
すごい、
おー、すごい、
リピーターも1,000円、
どうした、すごい、2回見よう、2回、
学生さんは2回来てください、1,000円全員見るよね、
はい、
学生さんはリピーター割になっても1,000円だよね、
1,000円これ以上は
それ以上は
これ以上ありがたみも減っちゃうんで
そうね、
出しましょう、
そう、ね、そうしましょう、
出しましょう、
1,000円、はい、は出しましょう、
はい、で会場が
トリホール千日前のトリホールです、
はい、そうなっておりますが、その他、劇団ホームページの方を見ていただきますと予約フォームに、
そうですね、
まあ、リンクが貼ってあるということで、はい、そちらから、はい、ご予約をどんどんしていただきたいと思いますが、すね、ちなみにあのご贔屓の役者がいる場合は予約フォームのところに誰々扱いとか書くと、まあ、その人扱いで予約ができるっていう感じですよね。
はい、
はい、
はい、な
ですので、はい、客演さんもいっぱいいらっしゃるみたいですので、ね、はい、もしご贔屓の役者さんがいらっしゃいましたら、その辺のところも考えていただけると、
はい、チケット売るほどございます
やばいやばいぞ
そんなこんな言いながら最初
的になったら、ね、結果的
にはね、ますから、はい、大丈夫ですよ、はい、と思いますけれどもね、
はい、
皆さんぜひ今度はトリーホールで会いましょう、
はい、
はい、ということで本日のお相手海優子と
西田森ゆきと、
そしてゲストでお越しいただきました
浅田大輝と
徳永健二と
安田明子でした。
どうもありがとうございました。
それでは皆さんまたお会いしましょう。ごきげんよう、
さようなら。
さようなら。